江東区声の広報、令和2年9月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-koto.lg.jp。 こんにちは、声の広報9月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、秋の全国交通安全運動、9月21日月曜から30日水曜。2、5年に一度の国勢調査にご協力を。回答はインターネットまたは調査票を郵送のいずれかで。3、事業者向け新型コロナウイルス感染症支援事業。2事業の期間延長。ことなび、ズーム相談実施中。4、結核予防週間、9月24日木曜から30日水曜。元気ですか？はい。結核検診を受けましょう。5、タバコをやめたい方、今がチャンスです。禁煙外来治療費の一部助成事業を始めます。登録開始、10月1日木曜から。6、人権週間に向けて。2、災害に起因する人権問題。7、9月は世界アルツハイマー月間、認知症と共にある地域を目指し、様々な事業を展開。8、国民年金の届け入れを忘れずに。勤務先を退職、配偶者の扶養から外れた時など。9、ロタウイルスワクチンが定期予防接種に導入。令和2年8月1日以降に生まれ、10月1日木曜以降に接種するお子さんが対象。10、区内中小企業経営者、総務人事担当者向けセミナー、10月15日木曜。危機管理の視点から見直す就業規則整備のポイント。11、小学校低学年期の子どもたち。3、友達との関係づくり。12、介護スタッフ養成研修、高齢者生活援助サービスの従事資格を3日間で習得。13、マンションよろず相談会、10月10日土曜。集合住宅に関する様々な悩みに対応。14、男女共同参画推進センター、人生を豊かに過ごす、60代からの私の仕事とライフプラン講座。10月15日木曜。15、女性のための防犯護身術講座。10月21日水曜。危険を遠ざける暮らしの中の心構え。16、高等若者女性仕事センター。10月度セミナー参加者募集。17、障害者の意思疎通手段。3、筆談をしろう。18、お知らせ。19、講座催し物。20、保険。21、休館休止。22、観光所。23、その他。24、ベランダガーデニング講座。初めてのコンテナガーデン編。江東区を緑でいっぱいにしよう。25、花と緑のお散歩隊、東洋戦国編、10月7日水曜、江東区のコミュニティガーデンを見に行こう。26、奥の細道、芭蕉ゆかりの町巡り、9月26日土曜、 27日日曜、場所を旅立ち追体験など。27、ティアラ高等、オーケストラ&バレエ入門、9月20日日曜、今こそ楽しく舞台芸術を。28、東京シティフィル公開リハーサル、10月30日金曜、客演指揮者、松本修理人マエストロが指揮。29、江東区観光キャラクター、ことみちゃん、LINE スタンプ第2弾販売中。30、江東とことこ日和特別号配布中。浮世絵は江戸のインスタ映えスポット。江東名所20景。以上、目次です。声の広報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、秋の全国交通安全運動。9月21日月曜から30日水曜。交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、一人一人が交通ルールを守り、交通事故を防ぎましょう。今年、都内の交通事故件数は減も、交通事故死者数は増。道路で使うと危ない。ローラースケート、スケートボード、キックボードなど。自転車は車の仲間。自転車もルールを守って安全運転。秋の全国交通安全運動。9月21日月曜から30日水曜。東京都のスローガン、世界一の交通安全都市、東京を目指して。今年、都内の交通事故件数は減も、交通事故死者数は増。7月までの都内の交通事故件数は、昨年に比べ、4,226件減少しています。しかしながら、交通事故死者数は昨年比19人増の80人となっています。令和元年と2年の交通事故件数、死者数、7月末時点の比較。交通事故件数、令和元年、18,067件。令和2年、13,841件。交通事故死者数、令和元年、61人、令和2年、80人。二輪車単独事故、歩行者の死亡事故が急増。二輪車単独事故、心と時間にゆとりを持って安全運転をしましょう。今年の二輪車事故による死者数の 50% が単独事故。過去3年は約 36%。ツーリングや仕事への行き帰りに事故が発生しています。二輪車単独事故の死者数、7月末時点の比較。令和元年3人、令和2年9人。二輪車単独事故通行目的。7月末時点。ツーリング・観光 45%。出退勤 33%。その他 22%。歩行者の死亡事故。必ず信号を守りましょう。都内では7月末時点で歩行中の交通事故により、37人の方が亡くなり、昨年同期比で10人増加しました。37人のうち、 歩行中21人、横断歩道横断中16人。横断歩道横断中に16人の方が事故に遭い、そのうち7人の方は歩行者の信号無視が原因で命を落とされています。9人はその他の原因です。歩行者の皆さんへ、信号のない横断歩道では3つのアクションを。1、車両の方に顔を向ける。渡る前には一度立ち止まり、右左の安全確認をします。その際に車両の方に顔を向けて横断をアピールし、車が止まったことを確かめてから渡りましょう。2、手を挙げて合図をする。渡ろうとするときは、手を挙げて横断歩道を渡ろうとする意思を示しましょう。そのアクションにより、ドライバーに対して横断する意思を伝えましょう。3、足を一歩踏み出す。横断歩道手前の安全な場所で一度立ち止まり、安全を確認しながら足を一歩踏み出すことにより、ドライバーに横断意思を伝えましょう。ドライバーの皆さんへ、横断歩道では歩行者優先を忘れずに、駐車車両がある場合は死角が大きくなります。いつも以上に注意して運転を。道路で使うと危ない。ローラースケート、スケートボード、キックボードなど。ローラースケート、スケートボード、キックボードなどは乗り物でなく遊具です。道路は車や自転車、歩く人が通るところです。使っても良い場所で安全に乗りましょう。保護者の方へ、遊具使用中の交通事故が発生しています。道路は車や自転車がいつ通るかわからない危険な場所です。道路は子どもの遊び場ではありません。遊具で遊ばせるときは子どもから目を離してはいけません。日頃から交通ルールを守り、子どものお手本となりましょう。自転車は車の仲間。自転車もルールを守って安全運転。区内における自転車が関与する事故において、何らかの交通違反があった自転車の割合が増加しています。自転車関与事故における自転車の交通違反割合、江東区。平成30年 42.1%、令和元年 50.6%、令和2年7月末現在 59.2%。自転車は道路交通法で軽車両に位置づけられており、車の仲間です。次の自転車安全利用五則やその他の交通ルールを必ず守りましょう。自転車安全利用五則。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5、子供はヘルメットを着用。ストップ、煽り運転。妨害運転罪創設。令和2年6月30日施行。煽り運転をした場合、1、妨害運転、交通の危険の恐れ、他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせる恐れのある方法によるものをした場合、 一定の違反、妨害、煽り運転の対象となる重類型の違反、通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い越し違反、現行等義務違反、軽音機使用制限違反、安全運転義務違反、最低速度違反、高速自動車国道、高速自動車国道等駐停車違反、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数25点、免許取り消し、欠格期間2年、前歴や累積点数がある場合には最大5年。煽り運転のせいで危険が生じた場合、2、妨害運転、著しい交通の危険、1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金、違反点数35点、免許取り消し、欠格期間3年、前歴や累積点数がある場合には最大10年。思いやり、譲り合いの運転を。ドライブレコーダーをつけましょう。煽り運転を受けたときは、車外に出ることなく110番を。自転車による妨害運転も絶対にやめましょう。秋の全国交通安全運動の詳細は、区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話3647-4784、ファクス3647-9287、深川警察署交通総務係、電話3641-0110、ファクス3641-6250、城東警察署交通総務係、電話3699-0110、ファクス3615-3570、東京湾岸警察署交通総務係、電話3570-0110、ファクス3529-2402。2. 5年に一度の国勢調査にご協力を。回答はインターネットまたは調査票を郵送のいずれかで。国勢調査は日本国内に住むすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法という法律に基づいて5年に一度実施され、大正9年から始まり、今回で100年目の調査になります。調査書類封筒を調査員が全世帯に配布、インターネット回答利用ガイドと調査票紙が入った封筒を調査員が全世帯へ配布します。インターネットでの回答か、調査票での郵送回答のどちらかを選んで、10月7日水曜までに回答してください。世帯へ訪問はしません。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、調査員が訪問することはありません。調査のお知らせや調査書類は郵便受けに投函しますので、ご協力お願いします。集合住宅等にも投函しに伺いますので、管理人の方々もご協力をお願いします。皆さんの個人情報は統計法により 保護されます。調査員は身分を明らかにするため、調査員証を携帯しています。個人情報を聞き出そうとする調査員を装った語り調査にご注意ください。国勢調査の問い合わせ先、調査票の提出方法、調査用品の追加送付などについて、江東区国勢調査コールセンター、10月26日月曜まで、電話 6747-5771、ファックス 3647-8441、9時から17時、9月14日月曜から10月7日水曜のみ、9時から20時、土曜日曜祝日も利用可能。調査票の記入方法や国勢調査全般について、総務省国勢調査コールセンター、11月30日月曜まで、電話 0570-07-2020 ナビダイヤル、電話 6636-9607 IP 電話、8時から21時土曜日曜祝日も利用可能。3事業者向け新型コロナウイルス感染症支援事業、2事業の期間延長、ことなび、ズーム相談実施中。新型コロナウイルス感染症対策資金融資斡旋延長。新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化している中小企業者向けの緊急の融資斡旋制度について、12月31日木曜まで申し込み期間を延長します。持参の場合は12月28日まで。利用条件、必要書類等の詳細は、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、経済課融資相談係、電話3647-2331、ファックス3647-8442、ことみせテイクアウトデリバリー応援事業補助金延長。新型コロナウイルス感染症の影響で需要が増加している飲食店のテイクアウトやデリバリーの実施を応援するため、商品の提供の際に消費者還元策を実施した経費について補助金を支給しています。対象期間を令和3年2月28日日曜まで延長します。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、経済課商業振興係、電話3647-9502、ファックス3647-8442、ことなびズーム相談を実施中。高等中小企業応援ナビゲーターことなびでは、ズームでお悩みごとのご相談や各種補助金申請のお手伝いを中小企業診断士等が行っています。詳細は融資相談係までお問い合わせください。問い合わせ先、経済課融資相談係、電話3647-2331、ファックス3647-8442。4、結核予防週間、9月24日木曜から30日水曜。元気ですか？はい。結核検診を受けましょう。結核は過去の病気と思っていませんか？今でも都内では年間約2000人、江東区でも 100人近い方が新たに結核と診断されており、そのうち約4割を20歳から50歳代の働く世代が占めています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。症状が2週間以上続く場合、早めに医療機関を受診することが重要です。結核は胸部レントゲン検査等で早期発見できる病気です。咳がなかなか治まらない場合、医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。また、定期的に健康診断を受けることも重要です。結核と診断されたら、結核は薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、江東区保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。ご心配な方はご相談ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3615-7171。
5、タバコをやめたい方、今がチャンスです。禁煙外来治療費の一部助成事業を始めます。登録開始、10月1日木曜から。区では、区民の皆さんの禁煙による健康づくりや、周囲の方々への受動喫煙を防止する取り組みの一つとして、禁煙外来治療費の一部助成を始めます。登録後6ヶ月以内に、治療開始、治療終了、助成金申請まで行い、1万円を上限に治療費の助成を行います。すでに治療中、治療後の方は対象外です。登録方法等詳細は、区ホームページをご覧ください。対象定員、20歳以上の区民の方100人、申し込み順。助成対象経費、健康保険が適用される禁煙外来治療費の自己負担分、医師の処方に基づいて購入した禁煙補助薬購入費の自己負担分。助成上限額。1万円。助成が受けられるのは1人1回限り。助成金交付条件。登録後6ヶ月以内に禁煙外来治療を5回以上受診し、領収書、明細書を保存していること。申し込み。10月1日木曜から登録申請用紙に必要事項を記入し、保健所健康推進課がん対策地域医療連携係、東洋 2-1-1 へ郵送、ファクスまたは窓口で、電子申請も可、電話 3647-5889、 ファクス 3615-7171。6. 人権週間に向けて。 2. 災害に起因する人権問題。災害時の人々の心理。近年、日本では豪雨や地震などの大規模災害が繰り返し発生しており、災害に対する備えの重要性が増しています。災害時には多くの人が傷つき、逼迫した状況に置かれるため、周りを顧みる余裕がなくなってしまいます。そのような非日常の中では、ストレスの矛先が周囲に向かってしまい、誰もが人権侵害の被害者にも加害者にもなってしまう可能性があります。適切な配慮が必要な方々。中でも災害時には、普段から社会的に弱い立場にある方々が、 より一層厳しい状況に置かれる場合があります。高齢者や障害者、傷病者など、瞬時の判断や行動が取りづらい方は、緊急時の速やかな対応が困難になりがちです。手話、点字、外国語などによる情報伝達を必要とする方たちは、災害情報の把握に時間を要し、避難が遅れるかもしれません。また、女性やLGBT の方などが避難所生活を送る際のプライバシー保護等についても配慮が必要です。災害時はいつにも増して人権尊重に基づく助け合いが大切です。皆さんの身近にも災害時に配慮や支援が必要な方がいないか、ぜひ考えてみてください。災害時の様々な人権問題。一方で、正しく情報を把握していないために生じる人権問題もあります。東日本大震災においては、津波や原発事故などが起き、多くの方々が今も避難生活を余儀なくされています。このような中で、災害転入者に対するいじめ等の差別や、事故による風評等に基づく心ない嫌がらせなどの人権問題が発生しています。被害者にも加害者にもならないために、災害は多くの人命を危険にさらし、被災者は大きな被害を受けます。そのような時でもお互いを気遣い、優しさを持って災害を乗り越えていくために、日頃から周りの人に対する思いやりの心を大切にしていきたいものです。災害と人権は切り離せません。人権意識を高めることも、災害への備えの一つと言えるのではないでしょうか。問い合わせ先、人権推進課、人権推進担当、電話 3647-1164、ファックス 3647-9556。 7、9月は世界アルツハイマー月間。認知症と共にある地域を目指し、様々な事業を展開。認知症は誰しもなり得る可能性があります。認知症の方が尊厳と希望を持って認知症と共に生きる。認知症であってもなくても、同じ社会で自分らしく生きていくことができる地域を目指しましょう。区では認知症に関する様々な事業を展開しています。高齢者の皆さんが、認知症になっても住み慣れた地域でできる限り自分らしく暮らし続けられるよう様々な支援を行っています。お気軽にご相談ください。事業名、内容の順に読みます。事業名、認知症サポーター養成講座。内容、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の方やその家族を温かく見守る認知症サポーターを養成します。認知症カフェ。認知症カフェは、認知症の方とその家族、支援者、地域住民の誰もが気軽に参加できる交流場所です。オレンジルーム。認知症家族交流会。認知症の方の介護経験があるご家族が集まり、お互いに、不安や悩みを分かち合い、息抜きをする交流会を開催しています。おかえりサーチ GPS。 所持している人の位置情報を検索できる GPS 端末を、外出先から帰宅困難になる可能性のある認知症の方を介護している家族などに、3ヶ月を限度に貸与します。高齢者見守りアイテム。一人での外出に不安のある方に、見守り登録番号を記載した高齢者見守りキーホルダーを配布しています。地域見守りアプリ、ただいまプロジェクト。認知症などで外出に不安のある方による行方不明や事故を防ぐため、地域の皆様の協力を得て見守り、保護するシステムです。ご登録いただくと、行方不明になった際の情報が協力者のスマートフォンに届きます。認知症初期集中支援チーム。医師と介護・医療職で構成されるチームが ご自宅で生活している認知症が疑われる方などを訪問し、適切なサービスにつながるように6ヶ月を限度に支援しています。認知症ガイドブックの配布、認知症ケアパス、認知症に関する情報をまとめたガイドブックを配布しています。問い合わせ先、地域ケア推進課、地域ケア係、電話 3647-4398、ファクス 3647-3165。 8. 国民年金の届け入れを忘れずに。勤務先を退職、配偶者の扶養から外れた時など。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は高等年金事務所亀戸 5-16-9 または区民課年金係区役所隣防災センター2階20番豊洲特別出張所各出張所に加入の届入れが必要です。高等年金事務所区民課年金係への郵送か。1. 勤務先を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき。2. 厚生年金等の加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき。3. 外国から転入したとき。4. 外国へ転出したとき。任意加入。ただし、高等年金事務所、または区民課年金係のみ受付。5. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、届入れには年金手帳や本人確認書類が必要です。また、1、2の届入れは退職日または扶養削除日を確認できる書類も必要です。この他の必要添付書類や郵送でのお手続きは、ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。厚生年金等に加入するときや、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届入れが必要です。届入れを忘れると、将来年金を受給できないことがありますので、ご注意ください。厚生年金や、配偶者の扶養になるときの問い合わせ先。高等年金事務所。亀戸 5-16-9。電話 3683-1231。ファクス 3681-6549。問い合わせ先。区民課年金係。電話 3647-1131。ファクス 3647-9415。 9. ロタウイルスワクチンが定期予防接種に導入。令和2年8月1日以降に生まれ、10月1日木曜以降に接種するお子さんが対象。10月1日木曜からロタウイルスワクチンの定期予防接種が始まります。対象は令和2年8月1日以降に生まれたお子さんです。ロタウイルスはワクチンが2種類あり、それぞれ接種回数が異なります。ロタリックスの場合、出生6週0日後から24週0日後までに27日以上の間隔を空け、2回接種。ロタテックの場合、出生6週0日後から32週0日後までに27日以上の間隔を空け、3回接種。ただし、月齢が上がってからの初回接種は、副反応である腸重積のリスクが高まるため、出生14週6日後までに接種します。対象の方には、9月中旬以降に予診票を送付しますので、10月1日以降に指定医療機関で接種してください。問い合わせ先。保健所保健予防課保健係。電話 3647-5906。ファクス 3615-7171。 10. 区内中小企業経営者、総務人事担当者向けセミナー。10月15日木曜。危機管理の視点から見直す就業規則整備のポイント。新型コロナウイルス感染症の流行により、テレワークなど就労形態の変更や、休業手当の支払い、職場の安全衛生対策と、これまで想定してこなかった事態への対応が企業に求められています。今回のセミナーでは、危機管理の視点から見直す就業規則整備のポイントと、労働関係の最新支援情報についてお伝えします。新しい働き方に向けて、労務管理の見直しや助成金など、公的支援の活用を検討中の方は、ぜひご参加ください。詳細は、高等若者女性仕事センターホームページをご覧ください。ホームページ、https://koto-higoto.jp/。日時、10月15日木曜午後2時から4時。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。対象定員、区内中小企業の経営者、総務人事担当者30人。申し込み順、1社2人まで。費用、無料。申し込み、9月15日火曜午前9時半から高等若者女性仕事センターホームページで。電話、5836-5161、ファクス、3637-2351。問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話、3647-8581、ファクス、3647-8442。11、小学校低学年期の子どもたち、3、友達との関係づくり。今年は新型コロナ禍により、社会全体に様々な制約がある中、子どもたちも学校で自由な生活を満喫するというわけにはいかない状況に置かれています。親たちがかつて過ごした小学生時代とは、まるで常識が変わったかのようです。しかし、一方で、友達との関係づくりという側面では、昔も今も変わらぬトラブルや悩みが存在します。なぜ普遍的なのかというと、実はそれが子供の心の健全な成長にとって避けられない、むしろとても意味ある発達課題だからです。子供の訴えをよく聞く。学童期、友達関係の葛藤体験によって、子供は人間らしいいろいろな感情の芽生えに出会いますが、その複雑で微妙な気持ちを言語化する語彙はまだ持っていません。〇〇ちゃんとは遊びたくないという言葉の背後にあるその子の本当の思いは何でしょうか。〇〇ちゃんが嫌いというより、今はただ一人で静かに過ごしたいのかもしれません。意見がぶつかる〇〇ちゃんより気持ちが通じるバツバツちゃんと盛り上がって楽しく笑い合いたいだけかもしれません。ふとしたお子さんの言葉に心配を感じるのは親心です。でも、そこだけにとどまらず、言葉の背後に隠れている我が子の本当の思いや願いを想像してみましょう。それがたとえ当たらなくてもよいのです。訴えをよく聞くことが子供の安心、親への信頼につながります。トラブルは成長の種。学校で友達との関係づくりがうまくいくことをどのご家庭でも望んでいますが、いろいろなことが起きるのがまさに現実です。その時親同士が心配してあれこれ言い合うと、かえって子供同士の知恵や調整力の育ちを阻むことにもなりかねません。トラブルの際には子供の話を聞き、自力解決を促すとともに、担任の先生に客観的な事実を教えてもらう姿勢も大切です。親も教師も協力して子育てする仲間です。トラブルはきっとみんなの成長の種になります。 長い目で見れば、その時の葛藤が人生の宝になるものですよ。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話 3647-9676、ファクス 3647-9274。 12、介護スタッフ養成研修。高齢者生活援助サービスの従事資格を3日間で習得。介護予防・日常生活支援総合事業における基準を緩和した区独自の介護サービスを充実させるため、介護スタッフを養成し、人材確保を図る研修を実施します。研修を修了した方は、区内で生活援助、掃除、調理等、のサービスに従事する資格を取得でき、これらのサービスを提供する事業所で働くことができます。最終日には、区内介護事業所の紹介や、卒業生の体験談などを聞く予定です。日時、場所、次の通り、全3回。日時、10月16日、金曜、10時から15時。10月23日、金曜、10時から15時。10月30日、金曜、10時から15時。場所、砂町文化センター、3階第2研修室、北砂 5-1-7。研修内容、介護保険制度を理解しましょう。認知症の方の見ている世界を覗いてみましょう。高齢に伴う身体の変化とは、個人情報保護、および守秘義務について、高齢者とのコミュニケーション術、その他、研修終了1、2ヶ月後をめどに、終了状況に関する調査、郵送を実施予定ですので、ご協力願います。対象定員、介護の仕事に興味・関心があり、3日間出席できる方30人、申し込み順、費用無料。申し込み9月17日木曜午前9時半から電話で、株式会社ミッキーネクスト、電話 5923-9150。 ただし土曜日曜を除く。問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係、電話 3647-9468、 ファクス 3647-9247。 13、マンションよろず相談会、10月10日土曜、集合住宅に関する様々な悩みに対応。分譲マンションの維持管理に関すること、売買や契約に関すること、建築や設備、耐震に関する相談や、隣人トラブルのほか、賃貸マンションの維持管理に関するオーナーさんの抱える課題まで、集合住宅に関する問題に、マンション管理士や弁護士、一級建築士が対応する無料相談会、予約制を開催します。日時、10月10日土曜、午前9時半から午後0時半、1件1時間以内。場所、区役所7階。第72から74会議室。対象定員、区内の分譲マンションにお住まいの方、区内賃貸マンションのオーナーの方15組。申し込み順、費用無料。締め切り日9月28日月曜、定員になり次第終了。申し込み9月17日木曜から、住宅課住宅指導係、区役所5階1番へ電話または窓口で。電話 3647-9473、 ファクス 3647-9268。 14、男女共同参画推進センター、人生を豊かに過ごす60代からの私の仕事とライフプラン講座、10月15日木曜。これからの人生を考えたとき、充実した生活を送るための仕事や収入について、 中長期的なライフプランを一緒に考えてみませんか？自分らしく生きること、働くこと、学ぶこと、笑顔で笑い合えること、そんな未来の生活を実現しましょう。日時、10月15日、木曜、午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター、3階、第1、第2研修室。扇橋、3-22-2、パルシティ江東内。対象定員、おおむね60代以上の女性、16人、申し込み順。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、5人程度、無料、申し込み時、要予約。申し込み、9月15日、火曜、午前9時から、男女共同参画推進センターに、電話、または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話、5683-0341、ファクス、5683-0340、15、女性のための防犯護身術講座、10月21日、水曜。危険を遠ざける暮らしの中の心構え。女性が犯罪に遭いやすい状況や場所、また、巧妙化する詐欺の脅威など、日頃から気をつけておくべき防犯の基礎知識を学びます。犯罪者から身を守るための歩き方や、相手との距離の取り方などを知り、防犯意識を高めましょう。日時、10月21日、水曜、午後2時から3時半。場所、男女共同参画推進センター1階、レクホール。扇橋、3-22-2、パルシティ江東内。対象定員、高校生以上の女性20人、申し込み順。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時、要予約。申し込み、9月15日、火曜、午前9時から、男女共同参画推進センターに、電話、または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話、5683-0341、ファクス、5683-0340、
16、江東若者女性仕事センター、10月度セミナー、参加者募集。発想の転換講座を開催します。就職活動では欠かせない自分の見方、自己評価について学びます。面接など大事な場面において、ネガティブな考えに陥ってしまう時がある方は、ぜひご参加ください。日時内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。日程、10月1日木曜、10時から12時。対象、どなたでも。定員、10人。テーマ、職場で求められる PC スキル講座、実務ワード編。簡単な表作成や図の挿入などができる方が対象。10月1日木曜、14時から16時。どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務ワード編。簡単な表作成や図の挿入などができる方が対象。10月5日月曜、10時30分から12時30分、どなたでも15人、エゴグラム、性格診断を活用した職場でのコミュニケーション力アップ講座。10月9日金曜、10時30分から12時30分、どなたでも15人、魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。10月13日火曜、10時30分から12時、女性5人、プロに学ぶ、職場で好印象を与えるメイクレッスン。面接を想定した服装でお越しください。初めての方限定です。10月14日水曜、10時30分から12時30分、女性15人、女性のための再就職準備講座、 ブランクやキャリアチェンジも怖くない。10月15日木曜14時30分から16時30分どなたでも15人、発想の転換、自分の見方と他者比較。10月16日金曜10時30分から12時30分若者15人、マインドアップ講座、仕事探しの第一歩。10月21日水曜10時30分から12時30分どなたでも15人、自分も相手も大切にするアサーティブな自己表現。10月22日木曜10時から12時どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編、簡単な表作成や四則演算ができる方が対象。10月22日木曜14時から16時どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編、簡単な表作成や四則演算ができる方が対象。10月27日火曜10時30分から12時30分どなたでも15人、魅力が伝わる受かる応募書類のためのワンポイント講座。10月29日木曜10時30分から12時30分どなたでも15人、準備しておけば大丈夫、面接対策講座。セミナーの申し込みにはセンターの利用登録が必要になります。 PC スキル講座とメイクレッスン講座のみ。受付期間は9月19日土曜までで、区民の優先枠5割を設け抽選。9月24日木曜にセンターホームページで当選者 ID を発表。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み9月15日火曜9時30分から電話またはファクスに、氏名、連絡先、受講希望テーマを記入し、高等若者女性仕事センターへ。申し込み順、電話 5836-5160、 ファクス 3637-2351、 ホームページ https://koto-shigoto.jp/。 17、障害者の意思疎通手段。3、筆談を知ろう。筆談とは、聴覚に障害のある方や言葉をうまく話すことができない方とコミュニケーションを取る際に、話す代わりに紙などに文字を書いて意思疎通を行う方法です。筆談をする上でのポイント。皆さんの中には実際に筆談を用いてコミュニケーションを取った経験がある方もいらっしゃると思いますが、書き手にも読み手にも負担が少なく、円滑にコミュニケーションを取ることのできるポイントがありますのでご紹介します。短い言葉を使う。筆談の際、話し言葉をそのまま書こうとするととても時間がかかり、書き手も読み手も疲れてしまいます。そのため、形容詞や接続詞の多い文章は避け、要点を分かりやすく簡潔な文章で書きましょう。また、親切と思い、すべてひらがなで文章を書くと、逆に理解しづらくなることがあるため、適に漢字を用いて文章を書きましょう。難しい表現は避ける。幼少の頃に聴力をなくした方や、高齢の聴覚障害者の中には、日本語の文章を読むのが苦手な方がいます。できるだけ平易な文章を心がけ、二重否定や比喩などの表現は、誤解や混乱を招くことがあるため、避けましょう。筆談は紙とペンがなくても、スマートフォンのメモ機能などを用いることで、場所を選ばず行うことができます。筆談を行う際には、ぜひこの2つのポイントを念頭に置きながら行いましょう。筆談をする上での良い例と悪い例が載っています。質問、 どのくらい待ちますか？答え、良い例、約10分待ちです。悪い例、1。ただいま窓口が混み合っておりますので、10分ほどお待ちいただけますか？悪い例、2。約10分待ちです。数字以外すべてひらがな表記です。質問、この電車は〇〇駅へ行きますか？答え、良い例、〇〇駅へ行きますが、次の電車の方が早く着きます。悪い例、〇〇駅へ行かないわけではないですが、次の電車の方が早く着きます。問い合わせ先、障害者施策課、施策推進係。電話、3647-4749。ファックス、3699-0329。18、お知らせ。介護保険認定調査員、社会福祉協議会を募集。日中の空いた時間で無理なく働けます。契約期間、令和3年3月31日水曜まで。業務委託契約、年度更新あり。対象定員、介護支援専門員の資格を有する、おおむね65歳未満の方、若干名、選考により決定。業務委託料、1件4000円、研修期間あり。内容、訪問調査及び調査票の作成。選考、書類及び面接。面接日、10月8日木曜。締め切り日、9月30日水曜必着。申し込み、1、履歴書、写真添付。2、介護支援専門員証の写し。3、応募の動機を200字程度に記入したもの、様式自由を。郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、江東区社会福祉協議会総務課認定調査係へ。郵送または持参。電話3647-5831。ファックス3647-5833。ファミリーサポート協力会員募集。支え合おう地域の子育て。育児の手助けが必要な方。生後57日から小学校3年生までの児童の保護者。の援助を行う協力会員を募集しています。活動内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園、幼稚園への送迎、その後の預かりなど、活動時間、原則7時から22時、協力可能な時間内で実施、登録要件、区内在住で、20歳以上の心身ともに健康な方。資格、経験、性別は問いません。謝礼金、活動時間、曜日により、1時間800円または1000円。協力会員登録要請講座、要予約。日時、11月24日火曜、10時から16時20分。11月26日木曜、10時から15時20分。11月27日金曜、13時10分から16時30分。登録には3日間すべてに参加していただく必要があります。場所、総合区民センター第2研修室など、大島 4-5-1。申し込み、9月16日水曜から、電話でファミリーサポートセンター事務局へ。江東区社会福祉協議会内。電話 5683-1573。ファックス 5683-1570。19、講座催し物。中学生の親の家庭教育学級。中学生の今を理解し、親子のコミュニケーションなどについて。互いに話したり聞いたりしながら解決への糸口を探ります。日時、10月10日土曜、10時から11時30分。今後12月まで毎月1回、第2土曜、開催します。 次回以降の詳細はお問い合わせください。場所、教育センター、東洋 2-3-6。対象定員、区内在住の中学生の保護者15人、抽選。費用無料。締め切り日、10月1日木曜必着。申し込み、はがきに、1、口座名、2、郵便番号、住所、3、氏名、振り仮名、4、電話番号、5、子供の学年、性別を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域教育課、地域学習支援係へ、区ホームページからも申し込みできます。電話、3647-9676、ファックス、3647-9274。深川東京モダン館、話×話。鉛筆一文会、深ニコファクトリー。1、鉛筆一文会。日時、10月3日土曜、15時から、会場14時30分。定員30人、申し込み順。費用、予約2500円。当日2800円。内容、ドドイツ合戦。出演、三遊亭鉛筆、満吉、長吉、まん丸、鶴田弥生、三味線。2、話×話。日時、10月9日金曜、14時30分から、会場14時。定員20人、申し込み順。費用、1500円、ドリンク代込み。内容、お気軽講座と落語会モダン亭のコラボ。出演、柳谷古新、龍沢淳。3、深ニコファクトリー。日時、10月10日土曜。1、11時から12時。2、13時から14時。定員、各回18人、申し込み順。費用、大人700円、子供300円。内容、リトミック要素を取り入れたミニコンサートと親子で楽しめる工作をします。いずれも、場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。申し込み、9月15日火曜から電話で。江東区観光協会、電話、6458-7400、ファックス、6458-7420、ホームページ、http://www.fukagawatokyo.com。 東大島図書館、短編アニメ映画上映会。日時、9月27日日曜、11時から12時、14時から15時。いずれも同じ内容。場所、東大島図書館お話室。大島 9-4-2。対象定員。児童各回10人、申し込み順。保護者同伴か。費用無料。申し込み9月16日水曜9時から東大島図書館に電話または窓口で。電話3681-4646。ファックス3681-4810。秋から始まる新規講座。各文化センター等8館で募集中。区内各文化センターと総合区民センターでは、秋から始まる講座の受講生を募集中です。詳細は新聞折り込み等でお届けしている、カルチャーナビ高等9月号、9月10日発行、または文化コミュニティ財団ホームページでご覧ください。ホームページ、https://www.kcf.or.jp/。区内公共施設や駅でも入手できます。締め切り日、9月24日木曜必着。問い合わせ先、各文化センター等へ。 各文化センター等8館は次の通り。施設名、江東区文化センター東洋 4-11-3、 電話 3644-8111、 ファクス 3646-8369。 森下文化センター、森下 3-12-17、 電話 5600-8666、 ファクス 5600-8677。古石場文化センター、古石場 2-13-2、 電話 5620-0224、 ファクス 5620-0258。 豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、 電話 3536-5061、 ファクス 5560-0505。 亀戸文化センター、亀戸 2-19-1、電話 5626-2121、 ファクス 5626-2120。 東大島文化センター、大島 8-33-9、 電話 3681-6331、 ファクス 3636-5825。 砂町文化センター、北砂 5-1-7、 電話 3640-1751、ファクス 5606-5930。 総合区民センター、大島 4-5-1、 電話 3637-2261、 ファクス 3683-0507。 秋の釣り具展示、ハゼ釣り竿。9月に開催される親子ハゼ釣り大会にちなんで、ハゼ釣りの竿、釣り具を展示します。伝統的な技をご覧ください。日時9月15日火曜から10月18日日曜、9時30分から17時、入館は16時30分まで。費用大人200円、小中学生50円、観覧料。申し込み当日直接会場へ。場所問い合わせ先、中川船番所資料館、大島 9-1-15、 電話 3636-9091、 ファクス 3636-9094。 亀戸梅屋敷音楽ライブ梅音。日時9月22日火曜祝日、10月4日日曜、14時から。定員確実30人、先着順。費用無料。内容、赤須翔さんと大江智美さんによる音楽ユニット、フエラフエラのライブです。当日参加のアーティストもいます。みずみずしいアコースティックサウンドをお聴きください。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、亀戸梅屋敷、亀戸 4-18-8。電話、6802-9550、ファクス 6802-9445。 あなたのための健康づくり、秋の健スポ祭り in イースト21。日時10月4日日曜、場所イースト21プラザ、東洋 6-3-3。 内容、時間、対象、定員の順に読みます。1、あなたのロコモドチェック。2、あなたの体力測定会、骨密度ほか。1、2、いずれも、時間、13時から、13時50分から、14時40分から、15時30分から。対象定員、50歳以上の方、各回10人、申し込み順。3、脳トレエクササイズ、12時40分から13時20分、中学生以上20人、申し込み順。4、マスク越しでも声の通る発声法講座、13時30分から14時10分、中学生以上20人、申し込み順。5、地域サークル発表会、14時20分から16時、 見学自由。費用無料。申し込み、1から4、9月16日水曜9時から健康センターに電話または窓口で。5、当日直接会場へ。問い合わせ先、健康センター東洋 2-1-1、電話3647-5402、ファックス3647-5048。公式テニス教室、ソフトテニス教室。日時、対象定員、次の通り。なお、定員はいずれも抽選。公式テニス。1、10月7日から11月25日の水曜、全8回。2、10月8日から11月26日の木曜、全8回。いずれも、9時15分から10時45分。16歳以上の女性8人。11時から12時30分。16歳以上のテニス経験者8人。12時45分から14時15分。14時30分から16時。16歳以上各8人。3、10月7日から28日の水曜、全4回。4、10月8日から29日の木曜、全4回。いずれも16時から17時、小学1年生から6年生、8人。ソフトテニス。5、10月8日から11月26日の木曜、全8回。9時15分から10時45分、16歳以上の女性、12人。11時から12時30分、16歳以上、12人。13時20分から14時50分、16歳以上のテニス経験者、12人。6、10月8日から29日の木曜、全4回。16時から17時、小学1年生から3年生、12人。場所、硬式テニス、新砂運動場。新砂 3-9-1 巡回バス無料あり。ソフトテニス教室、荒川砂町定休場、東砂 3-28-13。 費用、1、2、5、1400円、全8回。3、4、6、5200円、全4回。締め切り日、9月20日日曜必着。申し込み、往復はがき、1教室1人1枚、2。教室名、希望クラス、1から6。時間、氏名、振り仮名。年齢、電話番号、住所、テニス歴、無料レンタルラケットの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内、屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、 ファックス 3522-0855。
20、保険。30代のための検診。生活習慣病予防検診10月分。日時、場所、次の通り。検診会場、検査日時、結果日時の順に読みます。検診会場、上等保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファックス、3637-6651。検査日時、10月13日火曜9時から。結果日時、10月30日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファックス 3641-5557。 検査、10月7日水曜13時10分から。結果、10月20日火曜13時20分から。深川南部保健相談所。郵便番号 135-0051。枝川 1-8-15-102。電話 563-2291。ファックス 563-2295。検査10月2日金曜12時45分から。結果10月16日金曜13時30分から。城東南部保健相談所。郵便番号 136-0076。南砂 4-3-10。電話 5606-5001。ファックス 5606-5006。検査10月2日金曜8時50分から。結果10月16日金曜13時から。対象定員。検診日現在30歳から39歳の区民の方。各会場25人。抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用無料。内容。血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日、9月23日水曜筆着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ、郵送または窓口で。重複申し込み不可。電子申請も可、パソコンのみ。ホームページ https://shinsei.eng-front.jp/tokyo2/。問い合わせ先。各保健相談所管理係。21、休館休止。ご不便をおかけします。エコックル高等。9月20日日曜臨時休館。電気設備点検のため。問い合わせ先。エコックル高等。電話 3644-7130。ファックス。3644-7135。篠宮図書館。9月23日水曜から25日金曜を休館。図書の特別整理のため。問い合わせ先。篠宮図書館。電話 3529-1141。ファックス 3529-1144。22、観光所。東京辰巳国際水泳場、飛び込み初心者、ジュニア選手育成事業 A コース。1、飛び込み初心者。日時、10月24日、11月7日、21日、12月12日、土曜全4回、17時から19時。定員50人、抽選。費用、小中学生2500円、高校生以上5000円。締め切り日、10月9日金曜筆着。2、ジュニア選手育成事業 A コース。日時、10月21日水曜、26日月曜、11月5日木曜、18日水曜、30日月曜、全5回。17時10分から18時40分。対象定員、200メートルメドレーを無理なく歓迎できる、小学生から高校生で、2020年度日本水泳連盟、水泳資格級5級以上の方、60人、抽選。費用、小中学生5000円、高校生7500円。締め切り日、10月7日水曜筆着。1、2、いずれも。場所、 東京辰巳国際水泳場。申し込み、往復はがきに、1、教室名、2、氏名、3、年齢、4、学年、5、性別、6、郵便番号、住所、電話番号を記入し、郵便番号 135-0053、辰巳 2-8-10、東京辰巳国際水泳場へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。ホームページからも申し込みか。電話 5569-5061、ファックス 5569-5068、ホームページ https://www.tef.or.jp/ttisc/indexp23 その他、都市防災講座、地球温暖化による世界の洪水リスクとその対策。芝浦工業大学が開講するズームを使ったオンライン講座です。日時9月26日土曜13時30分から15時。対象どなたでも。費用無料。締め切り日9月20日日曜。申し込み芝浦工業大学ホームページで。ホームページ https://extensiona-program-shibaura-it.ac.jp 電話 5859-7120。 昭和大学高等豊洲病院公開講座、子どもの病気について。昭和大学高等豊洲病院公開講座を昭和大学高等豊洲病院ホームページで公開しています。ホームページ http://www.showa-u.ac.jp/ 大文字 SHKT/小児内科、小児外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科の先生が子どもの病気についてお話しします。ぜひご覧ください。公開期間、9月30日水曜まで。費用無料。内容、子どもの病気について。問い合わせ先、昭和大学高等豊洲病院管理科。電話 6204-6000 内線 6302。 助産師講演会、体を温め良いことたくさん&楽しいバスタイム。日時10月17日土曜14時から16時。場所江東区文化センター3階第1、第2、第4研修室、東洋 4-11-3。 対象定員、妊娠15週以降の経過が安定している妊婦とパートナー10組。申し込み順、妊婦のみの参加か。費用1組1000円。妊婦のみの参加は500円。内容、体を温める利点についての講義と、人形を使用した沐浴体験を助産師がマンツーマンでお教えします。申し込み9月15日火曜から江東区助産師会ホームページで。ホームページ https://kotomw.jimdofree.com/。 電話 0904725-0534。 24. ベランダガーデニング講座。 初めてのコンテナガーデン編。江東区を緑でいっぱいにしよう。植木鉢やプランターなどの容器を使っていろいろな植物を気軽に楽しめるコンテナガーデンについて学ぶ講座です。ベランダで季節の花やレモンを育て、生活の中で生かす方法を学びます。花と緑いっぱいの街づくりにあなたも参加してみませんか？日時、10月7日から28日の水曜、10月14日を除く全3回、14時から16時、場所、東大島文化センター第一研修室、大島 8-33-9、対象定員、区内在住在勤で16歳以上の方25人、抽選。ただし、昨年度及び今年度の本講座、シリーズを問わず、受講者は対象外。費用5000円、材料費のみ。内容、ベランダガーデニングならではの園芸の基礎知識、植物の育て方のコツ、お手入れや活用方法など、なお、植え付けセットなどをお持ち帰りいただきます。締め切り日、9月24日木曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、講座名、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。区ホームページからも申し込みできます。電話3647-2079、ファックス3647-8454。25、花と緑のお散歩隊、東洋戦国編。10月7日水曜、江東区のコミュニティガーデンを見に行こう。区では公共緑地、区立公園の緑地等の花壇を利用し、グループで花や緑を育て、地域の憩いと交流の場となるコミュニティガーデン、以下 CG 活動を行っています。現在、52団体約1000人のボランティアの方が登録し、楽しみながら CG 活動を行っています。今回、花や緑が好きな方、CG 活動に興味のある方を対象に見学会を開催します。豊住公園のバラ園を起点に泉南公園まで、街中の花や緑をめぐり、実際に活動している方々の体験談を伺います。お気軽にご参加ください。日時、10月7日水曜10時から12時、受付9時45分。場所、豊住公園、仙台堀川公園、仙南公園、現地解散。徒歩移動、集合、豊住公園、東洋 6-1-13、南東側出入口。対象定員、区内在住在勤の方15人、申し込み順。なお、小学生以下は保護者同伴。費用無料。締め切り日、9月30日水曜、定員になり次第終了。申し込み、9月16日水曜から電話で施設保全課庶務係。区ホームページからも申し込みできます。電話 3642-5099、 ファックス 3642-4748。 26、奥の細道、芭蕉ゆかりの町巡り。9月26日土曜、27日日曜、芭蕉旅立ち追体験など。松尾芭蕉は、 深川から奥の細道の旅に出立しました。これを記念し、講演会、町巡りを行います。日時、内容、次の通り。日程、人数、費用、内容の順に読みます。日程、1、9月26日土曜10時から12時。人数、25人、申し込み順。費用、500円。内容、佐藤勝明、奥の細道の楽しみ方、講演会。場所、芭蕉記念館。2、9月26日土曜、13時30分から15時30分。20人、申し込み順、500円。深川に暮らした芭蕉をたどる、芭蕉の街歩き。集合、芭蕉記念館。内容、芭蕉記念館、史跡展望台、芭蕉稲荷、林泉寺、西都湾跡、王将院前、深川江戸資料館。3、9月27日日曜、9時30分から13時30分。20人、申し込み順、2500円。リアルな深川体験。集合、大江戸線門前仲町駅改札口。内容、門前仲町、北条院、閻魔堂見学、洋楽寺、冬木弁天堂、深川不動尊見学、富岡八幡宮見学、三月寿司、江戸時代再現握り寿司。なお、イベントの詳細はホームページでご覧になれます。ホームページ、https://www.honfuka.org。 申し込み、1のイベント、9月15日火曜から芭蕉記念館。時は 1-6-3 へ。電話または窓口で。電話 3631-1448。ファックス 3634-0986。2-3のイベント。9月15日火曜からメールまたはファックスに。1、名前。2、住所。3、電話番号。4、生年月日。保険加入手続きに使用を記入し、NPO 法人本所深川事務局へ。ファックス 6458-6014。電話 090-2206-0240。E メール info@honfuka.org。 27. ティアラ高等オーケストラ&バレエ入門。9月20日日曜。今こそ楽しく舞台芸術を。東京シティフィルハーモニック管弦楽団と東京シティバレエ団が子どもたちのために楽しいコンサートを開催します。バレエの動きやオーケストラの一つ一つの楽器の音色を鑑賞し、お楽しみいただけます。ご家族でお気軽にご参加ください。日時、9月20日日曜、13時から14時、15時15分から16時15分。場所、ティアラ高等大ホール。住吉 2-28-36。 対象定員、どなたでも各回400人、申し込み順。費用500円。2歳以下無料。申し込み、9月15日火曜9時から電話で、ティアラ高等、電話 5624-3333。ファックス 3635-5547。28、東京シティフィル公開リハーサル。10月30日金曜。客演指揮者松本修理人マエストロが指揮。 東京シティフィル客演指揮者の松本修理人による直前リハーサルを公開します。日時10月30日金曜11時から12時。リハーサルの進行状況により開始時間が若干変わる場合があります。場所ティアラ高等大ホール、住吉 2-28-36、 定員300人、申し込み順未就学児不可、費用無料。申し込み9月15日火曜9時から電話で。ティアラ高等、電話5624-3333、ファックス3635-5547。29、江東区観光キャラクターことみちゃん、 LINE スタンプ第2弾販売中。おはようございますやお疲れ様など、日常で使用するものから、お大事に、やったねなど、言葉と一緒にことみちゃんの可愛い仕草や表情であなたの気持ちを伝えてくれる楽しいスタンプが40種類です。二次元コードからダウンロード可能です。二次元コードがあります。費用120円。問い合わせ先、江東区観光協会、電話6458-7400、ファックス6458-7420、ホームページ https://koto-kanko.jp。 30、江東とことこ日和特別号配布中。浮世絵は江戸のインスタ映えスポット、江東名所20景。木版画で作られた浮世絵は江戸庶民にとって最先端情報を売るツールのようなものでした。今号の特集では江東区を題材にした浮世絵20点を選び、浮世絵に描かれた当時と現在の風景を比較しています。今の街を巡りながら江戸に思いを馳せてみるのはいかがでしょうか。また江東区観光協会では新たにインスタグラムを開設しました。とことこ日和と連動した企画、ハッシュタグ江戸映えキャンペーンも開催します。ぜひご参加ください。配布場所、江東区観光協会事務所、東洋 4-5-18 産業会館内、江東情報ステーション区役所2階、文化観光課区役所4階33番、各出張所、豊洲特別出張所、各文化センター、区内観光施設等。問い合わせ先、江東区観光協会、電話6458-7400、ファックス6458-7420。以上で江東区声の広報令和2年9月11日号を終わります。